友部知識コーチング認定コーチ2人がお送りするぶっとべコーチング、ひらめきのヒントがいっぱい、原隆コーチと渡辺直子コーチがお送りします。それでは本編スタートです。こんにちは、渡辺直子です。
こんにちは、原隆です。
はい、今日はですね、先日のゲーミングコーナー の、50歳の店員さんの方、その方からまたお便りが来てまして、
大手の人だったっけね。
そうです、はい、
どこなんだろうね。
知りたいね。
いや、前回の話だったらこう社長にこう言いたいとこだったもんね。確かにね、
はい、そうですね、
現場の人がこんなにね思うのにさ、社長はどう思ってるのか知りたいなと思ってて、
はい、
またね、教えてほしいよね。
はい、ではね、読んでみますね。原コーチ、渡辺コーチ、前回は現場の若手育成の件ありがとうございました。今日は AI の話です。試しに友部知博士の言葉を真似て、最後に君ならできると励ましてくれる AI コーチを作って使ってみたんですが、これすごくよくできてるんですよ、論理的なアドバイスや励ましは AI が完璧にこなしてくれます。ここで疑問です。AI がこんなにもそれらしい励ましをくれる時代に、私たちが売り場で実践しているような対人間のコミュニケーションの本当に大切なところ、そして人間ならではのつながりの価値って一体どこにあるんでしょうか。 AI には絶対に真似できない人間同士の熱い関係性の役割について、ぜひヒントをお願いします。よろしくお願いします、ということです。
そうなら、行くときはだいたい平日が多いから、あんまりお客さんがいないときが多いんだけど、その時にこう、僕はお客さんとしてそのコーナー入ったときに、いらっしゃるその店員さんが、やっぱこっち向くじゃん。
はい、
でこっち向いた時に、話しかけようかなとか、どうしようかなとかって、それがやっぱ分かるわ。
はい、
ねえ、僕は僕でその何か探していっているわけなんだけど、その生物なんで、その距離感っていう、そういう風なものまず感じるよね。
はい、そうですよね。
あのお客さんが来ました、店員さんがいるなって、それがこうすっとこう近づけれる距離っていうまでやっぱ警戒してるんだよね、こちらも向こうもね。
あ、そうそうそう、
ね、
でありますよね。
あるよね、はい、でそこを破れるその2割よ、
はい、
確かにその先輩みたいに知ってたらすぐホッと来れる、
ね、そうです、
で初めての人はそこがなんていうかな、ちょっと怖いっていうかね、
そうそう、ね、いきなりシューって来てピタってね、腕と腕くっつくぐらいまでピタって横に立たれたら、ってびっくりしますよね。
そうだよね、
はい、
その人間間のそのなんていうかな、生物としてあるっていうか、その、はい、今は距離って言ったけど、バリアがあるんだよね。
分かりやすいですね。それね、はい、
でもっとこう面白い話しようかな、なら、
はい、
僕超瞑想コーチングっていう本出してたんだけど、
はい、
その中でもその、書いてたんだけど、クーラーボックスがでかいやつは釣れない。
釣りに行くときに持っていく魚を入れるクーラーボックスのことですね。
そう、そういうなんていうの、サブタイトルのところとかみんな面白いって言うんだけど、
はい、
いや実際そうなんだよ。
実際そうなんですか。
現場で僕は何十年も魚釣りしてて、
はい、
釣ろう釣ろう思ったらダメなんだよ。
ああ。
だから行く前からそのまあ海釣りだったらよ。
はい。
家族にお土産を釣ってくるねとかって言ったらダメなんだね。
ああ。言いがちですよね、うん、晩ご飯のおかず釣ってきてあげるからねみたいな。
そうそうそうそうそう。で結果を大きなクーラーボックス持ってくるわけだよ、
うん、うん、そうそうそう、
うん、でそういう人に限って本当に釣れないの。
え、本当なんですか。
うん、本当に釣れないので、その 1日のそのなんていうかな、こうものを僕は横で見ていると、どうしてもその釣れたらいいんだけど、そうでもない時があるんだよね。で魚釣りって釣れないから楽しい部分もあるわけ、
はい、
でたまに釣れるからまた面白いとか、
そうなんですね、うん、
まあ、そういうもんなんだけど、それが楽しめれなくなるんだよね。
あ、
うん、なんかノルマノルマみたいな感じ。
あ、ノルマハフツ、
そうそうそう、
釣らねばみたいなな
るわけだから、はい、そうなると自分の心の中のセルフトークがちょっと、
はい、
うん、なんていうの、ネガティブ方向に傾いていくんだろうね、
はい、
うん、だから人のことが気になったり、うん、その自分がこうなんかちょっと追い込まれていく、そういうのがあって結果釣れないんだよね、
はい、
うん、でこの話の中でもその距離感とその何ていうの、若い人のその慣れてないから怖い部分、
はい、
で先輩はその、うん、長年の経験でその体得してる部分と、あとお客さんとの信頼関係、
はい、
そのものを構築しているので結果も出るし楽しいし、
はい、
その毎日がこう面白いわけね、
はい、
でその先輩を今後の教えていく中で、その、まあ、要はAI っていうのは、まあ、答え出すのは論理とかそういうふうなものを言葉で教えてくれるにはすごい得意だよね。
はい、そうなんですよ。ね、今原コーチが言った通り、やっぱり言葉で表現してくるっていう部分がねありまして、生成 AI ね、今話題の生成 AI っていうのは絵を描いたりだとか、あと音楽を作ってくれたり、あと文章を書いたりね、そういうのがね得意なわけなんですけれども、その中でもね LLM っていうね大規模言語モデルっていうのがあるんですね、
うん、
はい、たくさんの、ね、言語を学んでいるわけなんですよ AI が、うん、でこの生成 AI の中で、ね、絵を描いたり音楽を作ったり文章を書いたりする中の言葉を担当しているのがこの LLM 大規模言語モデルなんですね、うん、たくさんの言葉を学んで人と自然に話せるようになった AI っていうことで、うん、つまりこの、ね、言葉を生み出す人工頭脳っていう、そういうことですね、
うん、今回ねその50歳 の, その電気屋さんの社員さんって本当素晴らしくって、
はい、
そのつながりの価値っていうかね、気づいて、で AI 時代に必要な AI に負けないようなその、うん、才能っていうかな、それ伸ばすのをどうしたらいいかなって来てるわけじゃんか、
はい、
ね、で今もその説明したけど、その生物感でね、
うん、
その、
はい、
言葉テキストを除くね、 そのつながりの能力っていうのは、まあ、あるのは分かったよね。
はい、
うん、でこの、まあ、非言語のコミュニケーションのその説明っていうのは今このポッドキャストでも言葉ではなかなかつながりにくい、うん、体感っていうかそれが伴わないとその分かんないんだよね、
はい、
これはあの無意識を通じて習得するっていうと今伝えてもピンとこないじゃん、
はい、
うん
うん、しかもね、あのこうね、あの年月かけて習得していきますとかって言われると何のこっちゃって、ね、思われるかもしれないですよね、うん、講座の中で、ね、あの月数かかりますとかって、
うん、分かんない
よね、何をするんですかってなりますよね、うん、
だからよほどその苫淵博士のその、まあ、発信するまたそのものを読んでいてもそのあるんだなっていうのが分かってもじゃあ実際僕とかさその、まあ、認定コーチ、まあの人その人たちと会って見てない人なんかは分かりようがないもんね。
はい、
うん、でそういうことがやっぱ AI にはできない、まあ、代表的なその本質的な人間間のコミュニケーションのその、まあ、大元というかね、まあ、それを体験してほしいのがその今回の育成プログラムであったり、まあ、各種セミナーとかプライベートコーチングとかそれで体得していくっていうのがまあ一番の、うん、近道ですよね。
はい、やっぱりねあの人間には人間らしい、うん、このダイナミックなね、うん、なんていうのかな温度感っていうか熱っていうか暑さっていうかこういうもの、うん、あのね、伝わるってことあるじゃないですか、うん、人と人とで、
うんうん、
そういう人類がもともと持っている能力、
うん
うん、それをね、うん、やっぱりね上手にこうコミュニケーション、ね、うん、使ってるはずなんですよ普段、
うん
うんね、あの共感力とか ね、うんうん、ね、そういうふうに言っちゃうともう、ね、また言葉になってしまうんですけれども、う
ん、まあ、例を言うとその、まあ、4年5年前、
はい、
みんなが体験したそのコロナ騒動ね、
はい、
あれも今から言えばもうだんだんとそのみんなが全貌が分かってきてると思うけど思い出してほしいのね。あの時はそのテキストや映像ベースでニュースでその怖いぞと打たないと死ぬぞとで感染者が1日こんだけなりました増えてますって毎回毎日毎日今日の感染者数とかなんかいっぱいその画面に現れたね。ならみんながその画面に映ったその映像を頭の中に入れちゃって対うん、社会の中で、まあ、会社とかいろんな人会った時そればっかり言うよね。
はい、
ね、言ってたね。コロナ怖い怖い言ってあこの場所は感染者が出たよとかねこれまた言いまくる状態だったよね。
はい、
ね、ほんで次にどう言ってんだろうならあのかか かった人に対してその差別的な、
そう、バイキン扱いされましたよ。
あれあったよね
、はい、
あったでしょ。みんな体感してると思う、この輪を聞いた人も全員、
はい、
地球上であったことだな、これね、
はい。
で、まあ、それがもうすでにいわゆる画面の AI じゃないけど、それにハッキングされた状態。
ああ、なるほど、
うん、ハッキングされた状態を口々にこうみんなに感染していくのよ。その
あ、
それこそウイルスだよね、うん、
その情報がね
情報が、
うん、なるほど、
うん、だもうその思い込んじゃってるから、
うん、
もう入れられてるからね。
そう、信じてましたもんね、みんなね、
うんうん、でその次にまたこれ出てくるんだよ、接種しましょうっていうのが、
はい、
うわーってね。でなら今度あなた接種してないのみたいな、
そう、
えって言うてとか、で私もするみたいな、うん、そういう風ななんか嫌な思いして今後悔してる人もいっぱいおるじゃん、
はい、
うん、でそれが要はハッキングで、僕たちポッドキャストを通してそのことを検閲をかからないように、まあ、情報発信してたよね、
はい、
うん、それがそのホワイトハッカーの方だよね、
うん、はい、良い情報の方をお届けしていました。
うん、でそれを聞いてくれたりしてる人っていうのは宇多田津に住んだんだよ、
はい、
うん、ね、どうしてもその世の中 の, その人っていうのはそのマスコミの言うことが正しくって、その本当に少数意見だけどそういうふうな視点で物を話しするときに反枠って言うんだよね。
そう、うんうん、ね、レッテルが、ね、できましたもんね。
出たよね、
はい、
ああいうことが本当僕はもう起こさせたくないの、
うん
うん、でまともな人がそういうふうに思われたのは、まあ、一時的にそうだったから今どっちでもいいんだけど、だけどもう一回こうそういう人類の生命に関係するようなことで騙された事実があるわけじゃん、
はい、
だから俺は絶対にそれさしたくないんだよ。で医者の人だって騙されてもう後悔している人だっていっぱいいるんだから、うん、だからもうこのね、そのトマベ知識コーチングのことをちょっと勉強してもらって、でまたそのそれを教えれるそのコーチがやっぱ増えないと、この日本すら世界は救うことはできないと思ってる、
はい、
うん、だから今回その育成プログラムっていうのはもうそろそろいい時間がその時が来つつあって、それがトマベチアカデミーのスタートっていう日程がもう決まってるんだよね、
はい、
だから後からでもそのアーカイブで見ることができるっていうのはあるけど、やっぱりきっちりスタートした方が気持ちがいい部分もあるから、この輪を聞いてる人は特にもうその申し込みという準備をしていってほしい。で次見る頃にはそのランディングページに申し込みのページをオープンさせるので、それまでにその無料のその説明のエントリーとかを済ましといた方がもういいよということをお伝えしたいと思います、
はい、ね、これは原コーチと直接お話ができるチャンス、そういう、ね、無料の相談があります。
まあ、ぜひ ね、リンクを開いて、まあ、見てくださいということですね。
はい、
本日もありがとうございました。
ありがとうございました。友部知識コーチング認定コーチ2人がお送りするぶっとべコーチング、今日のお話はいかがでしたか？ひらめきのヒント見つかりましたか？質問のある方は説明書きにあるメールアドレスにどうぞ。では次回もお楽しみに。